何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
ラジオ東西見聞録。この番組は売れるブランドに作り直すブランドリメーカープロジェクト東西見聞録、世代交代後継社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ、理念作りのプロフェッショナル、一般社団法人日本理念コーチ協会、以上の提供でお送りします。
やっぱいいねプロはね。
いやいや、めっちゃ緊張しました。初読み。
初読みですか。いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで第4のアシスタント登場でございます、三浦久美さん。
はい、よろしくお願いします。
今日乱入じゃないのね。
乱入じゃないですよ、おとなしく。はい、
なんか以前からさ、アシスタントの座を狙ってますとか言ってなかったっけ。
言ってません、そんなこと。
そうか、
お揃い多い。
まあ、あのアシスタントね、セッティングしてもなんかね、ドタキャンとかね、来なかったりすることがあるんで、引き継ぎよろしく。
本当ですか。そんなことがあるんですか。
あるんですよ。
すごいですね、皆さん。
元旦早々とかね。番組始めて20分後にすいません今起きましたとか。
ゆる
お前高校生かみたいなね。ということで本人今日聞いてんのかな。
そんな感じでも務まるんですね。
あ、大丈夫ですね。あ、じゃあ違う違う、務まらないんで、務まらないんで、あなたが西陣からわっとこうタクシー飛ばしてくるって感じで、本当にバックアップよろしく。
はい、よろしくお願いします。
と、はい、うことで本日はですね、リーダーズトークの方にですね、あのですよ、大分では知らない人はいないですね。
そうですよね、うん、声を耳にしたことのない方はいないですよね。
あの、すみません、僕ね、はい、浮木さん活躍してる時代ずっと東京いたもんでほぼ聞いてないんですけど、でも噂は聞いてます。
はい、
あの OBS 元アナウンサーですね、はい、あのマイヤさんこと浮木友香さん、
はい、
はい、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてお待たせしました、小倉の2丁拳銃 2.5 丁拳銃になったの。
そうです。
何 2.5 なの。
うーん、今考えてます。
なんだよ、さっきうちはと違うじゃねえかよ。ということで、杉山レポートってことで、国会になんか行ってきたんですか。
そうなんですよ、先週の、ね、木曜日に行ってきまして、うん、半日ほどおりましたけどね、う
んうん、木曜日ってことは金曜日が、あれは
まさに監禁、あの監禁じゃない、
監禁はパチンコさんだから。
関門、証人関門があったところで ね、大変な事態でしたけどね、う
ん
う
ん、なんか大騒ぎになって、ね、僕行くとこ行くところで、ね、はい、あれどっちが嘘ついてんのっていうの聞かれるんですよ。
あ、まあ両方かな。
いや、僕はね、あなたの思う方ですよって、
なるほど、上手、
そういうことにです、うん、してます、
はいはい、
ということで今日はですね、まあ、あの第4のアシスタント登場と OBS 元アナウンサー浮木さんのセカンドライフと、そして、杉山さんの、
はい
はい、レポートということで、トリプル三段締めということでよろしくお願いします。
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7。
はい、ではリーダーズトーク前半でございます。浮木友香さんでいいんですかね。
友子ですね。
友子ですか、はい、あ、失礼しました、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あのマイヤっていうのはあれですか。
そうですね、一応まあ活動ネームというか、
はい、はいはい、なんか難しい字を書きますよね。
はい、
投資の塔に、
そうね、透明の塔、
透明の塔に、
桃に香る、
透石の塔って言おうか。
あ、今お友達が、
あ、なんとね、
来てくれました。
ファンの方ですね。
昨日泊めていただいたロンドン時代のお友達が親子で。
え、ロンドン関係あるんですか。
はい、
ロンドンの血が入ってますか。
入ってないです。
なんか入ってる方と
思ってた。入ってない、
違うのか。
はい、はい、時々
間違えられる、
そう、
はい、ということで、浮木さんにいろいろとお話を聞いてみたいと思います。マイヒストリーということで、そもそも大分の方ですよね。
そうです、
生まれも育ちも。
そうです。
ちょっとあれですよね。
ちょっとなんですか。
入ってますよね。
入ってないです。
ヨーロッパ系入ってます。
入ってますよね。
あ、よく言われるんですよ、うん、よく言われるので、あの、まあ、あのクォーターなんだよねって嘘ついたりしてました。 おじいちゃんがロシア人で、あのおばあちゃんとこう港で知り合ってね、でもちょっとロシア語喋れなくてとか言ったらみんな信じてしまって、
信じますよ色白で、ね、
全然嘘つきですよ。
あの私 の, あの、ね、ご先祖様はザビエルですって言えばいい多いとポルトガル人がいっぱい住んでましたから、
だから南蛮文化が主役しているところなんで、もしかしたらどっかで入ってるかもしれないですけど、
いるよそういう風に言ってる人。
そうですか、
うん、あのそこで背がスラッとした女の子がいて、はいはい、ちょっと向こう系かなと思ったら、うち先祖たどっていったらポルトガルの人がいるらしいですと。
そうなんですね。
大分人でね、結構ちょっとこう違うじゃないですか。
なんかいろんな人種の人が大分県いるよねっていう。そうそうそう、
まあ、大体県南はこんなね濃いめなんですけど、ね
県南は濃いめ、うん、
まあ、あの府内の城下町の育ちのね、うん、綺麗な方と、あと南蛮文化と、
南蛮文化ですか南蛮文化担当
そうそうそうということで、もうちょっと上がっていくとですね、はい、あの周防灘の方も行っちゃうと北九州なんですけど、
そうそうなってました
、うん、まだ降らないですからねで、大分市内のお生まれですか。
そうです、
はい。学生時代は
長崎に3年ほど。
あ本当、うん、そちらも南蛮文化ですね。
そうですね、何か惹かれるものがあったのかも。
大学は長崎大学、
長崎の、うん、商業短期大学部3年間国立の大学に行って、うんうんうん、で戻ってきたんですよ。
そもそも大学はどういう路線が将来目指そうと思ってたんですか。
何にも考えてなくてもうノープランの人生、行き当たりバッチリ
バッチリだね
と思ってます、
うん、なんかでもさ、あの僕らの周りもそうだけど、うん、大学行く連中って大体決まってないからね、経済行っとけみたいなのがあるじゃない、
うん、そうなんです、おっしゃる通り。
で経済学部行きました、
戻ってきました、なぜか OBS 取っちゃいました。
その学部通ったのね新卒で。
そうなんです、
すごいな。すご
いですよね。いやだからびっくりしました、
うん、この人なんか OBS 採用してくんないから東京行っちゃって、
東京で採用されたんでしょ、ね、素晴らしい、素晴らしい。
CC ガールズの 2軍で DD ガールズって
違いますよ。
え D じゃなかった F だった、
そうそう
F ぐらいね、
すごい、
は
い、
なんだ
そっちの、
はい、で、OBS でも入って、うん、ラジオのアナウンサーなんですか、テレビもやってました。
いやあのね、そもそもその、うん、その時に入ったメンバーが、まあ、男性1人の女性7名で、そのうちの7名のうち1人が、うん、そのまあ、当時ラジオ制作部なんですけど、うん、まあ、アナウンステレビもラジオもラテ兼用なので、なりますよって言われて、私絶対その勉強もしてないし、当時ちょっとね、あの20歳ぐらいでパンパン、
ほう
パンパンだったんですよ、パンパンで、
なるほど、はいはい、
で研修があるわけですよね、4月からまあスタートするのに、その3月の間に1週間ぐらい研修があるんですよ、で毎日行ってて、その研修が終わったら次の日呼び出されて、人事の方に、うわどうしよう私、なんか不採用みたいな、ドキドキして行ったんですよ。
そこで呼び出しちゃって不採用
いやどうしようってドキドキして行ったら、そのアナウンス読本っていう、うん、あの、まあ、テキストみたいなのがあるんですけど、うん、それを渡されて、よききさんはラジオ制作部に行ってもらえますのでって言って、もう人事の方に、私もう勘弁してくださいと、私あのそのアナウンスの勉強もしたこともないですし、うん、もうこの太ってますからもう無理ですって言ったら、うん、痩せますよって言われてあじゃあお願いしますって言って、
ダイエットかよ、
これ本当の話なんですよ、もう本当にでやつれましたね、やっぱぐわーって精神的にやっぱりプレッシャーすごく、それからやることないので、とりあえず滑舌、お茶出しした後ずっと一日スタジオにこもって滑舌ばっかりやってて、最初の3ヶ月はとにかく粗相のないように、で3ヶ月ぐらいしてラジオの録音番組、生番組、
あ3ヶ月でデビューするんですか。
私の時はそうでしたね。でその後から、まあ、2年目ぐらいからいきなりニュースバーンみたいな、
ニュース
ニュース
ニュース読むの、ニュースは、
ニュースは、ちょうどその頃、うん、全国的に女性のニュースキャスター育てましょう機運がバーッと盛り上がってきた時なんですよ。でまあTBS のニュースの森だったかな、田畑光永さんと吉川美代子さん、うん、アナウンサーの方が出てきた時で、はい、その後ローカルに移るじゃないですか、夕方のニュース、はいはいはい、で、まあ、抜擢までって言うんでしょうか、うん、なんかそのまだ入って 2,3 年のペーペーです、うん、20代前半で、うん、何にも世の中ことも分からない、もう週一でお天気と話題を伝えるだけで胃がキリキリなってたですけど、週3日月火水先輩差し置いてみたいな、でその時に なんか世間のこと知らない、あまりにも知らなすぎるから、うん、あの記者について行ったんですよ、うん、もう空いてる時間はついて行って、うん、とにかく県議会見たりとか、うん、取材について行って、うん、もう自分からやらないと誰も教えてくれないんですよ、うん、
はいはいはい、
なのでもうとにかくどんどんどんどんついて行って、でそしたら原稿も書かせてもらえるようになって、うん、まあ、レポートももちろんさせてもらえるようになってっていう経緯があって、まあ、一応そのニュースキャスターとしては走り県では大分県では走りのポジションだったのかな、うん、でその当時その記者席に、あの県議会に行くと記者席が2階にあるんですけど、そこに、まあ、女の子がいないわけですよ。今女性記者ニュースキャスターっていうのは、ね、たくさんいらっしゃいますけど、初めて多分女の子で記者席に、
初めてですね。
そうですそうです、っていうかローカルでは多分初めてだと思うんですよ。で記者の隣に、おじさんの隣にこう座ってるわけです、私が。そうすると当時の、まあ、うーん知事がわざわざ立って私にご挨拶をしてくださって、そしたらその議会の議員の方たちが2階をこう振り返るわけで、誰が来てんだって言って、ね、この20歳そこらの女の子がいてペコンってやってて、おうおうおうって、でなんかデスククラスが、俺ちょっと褒められたぞ、お前よう頑張っちゃおうとか言われてありがとうございますみたいな。もうそれしかなくて、現場を知らなくてニュース読めないかったので、とにかくもう誰も教えて、何も教えてくれないから、自分でこうしたらいいかな、あしたらいいかなって手探り状態で行き始めたっていう。
その辺、その頃は中野さんとかですか、周りにいたのは。
そうですね、西村さん、
西村さんとかね、うん、
男性はね、はいはい、でもアナウンス部だったんですよ、うんうんうん、で私は報道部好きのアナウンサーっていうことで、一応貸し出し状態、
はいはいはいはい、
で最初の 1,2 年は月火水だったんですけど、帯になってしまったんです。月金のもうフィックスっていうんですけど、報道の記者と、まあ、私と月金でニュースで取材行く、原稿書く、レポートさせてもらうけど、土日はラジオの仕事があったり、まあ、スポーツの中継だったりとか。
あ、スポーツの中継もやってたんですね、はい、へえ、何の
中継っていうかレポートですけど、
レポートね、レポートね、
うん、とかだから、まあ、うん、ありがたいことにいろいろさせてもらえますよね、うん、ローカルだと、うん、まあ、キー局だと報道だったら報道、バラエティだったらバラエティ、うん、制作だったら制作みたいな感じなんですけど、だから入った時は AD もやってました、うん、ラジオの AD もやりつつ、うん、ディレクター業務もするし、ラジオ制作部だったので、だから全部いろいろやらせてもらって、
うん、それ昭和何年ぐらいですか。
分かりませんあんまり数字が得意じゃないので、もう随分前だと思います。
なるほどね、吉川さん、TBS 吉川さん、
吉川さんとかですよ、うんうんね、だから、うん、ジャーナリストとして桜井よし子さんが、うん、今日の出来事っていう、あの日本テレビの、うん、お一人でされてたぐらいの時代ですから、うんうんうん、彼女の場合はね、また大分出身の方でね、
出身なのかな、
中津かなんかじゃなかったですか。
確かに住んでたんですけど、出身は多分違う、
うん、あ、違うんですね、
新潟がなんかな、
出身は。あ、そうなんですね、
で、あの住んでる時間は宇佐か中津かなんかに結構、
あ、そう、中津だったと思います。で、ハワイのね、大学院から出て
ですね、
はい、そんな今度、あ、懐かしい、なんか自分で語ってて、あ、そういう時代もあったんだなって、もう何十年も前ですけど、
僕とか東京からね、もう、まあ、20何年30年近く東京行ったもんで、こう帰ってきて、その時に今日お聞きさん今日来てんだけどさみたいな、で、どうしてホビエスじゃねえ、知らん人おらんのよみたいな、
ことがないと思うけど
っていう話を聞いて、へえ、そうなんだと思って、うん、僕らの、ね、イメージって二十何年前からワープしてますからね、うん、
ああ、
分からないんですよね、うん、あの工藤由美さんもね、一回紹介してもらって一回、はいはい、あの一回こちら飲んだのかな、
あ
で工藤さん持って、うー、ごめんなさい、あんまり記憶がなくてみたいなね、うん、まあ、綺麗な方でしたけど、
そうです、
今でもね、あのこうフェイスブックで、
あ、そうです、
やり取りありますけど、はいはい、なんかでもローカルのアナウンサーってその後どうするのってところがあるじゃないですか。そのままずっとね、地元が大好きで地元に残っていく人もいれば、
局アナでずっと続けられる方もいらっしゃるし、結婚して辞められてフリーになる方もいらっしゃるし、
あとね、あのなんか局アナ辞め、地方の局アナ辞めて東京に出てくる、
あ、
結構多いんですよ。
あ、そうなんですね、
で大体うまくいきませんね。
あ、
何にも相談来ましたけどね、アドバイスしたんだけど大体不義理にされちゃうんですね。なんでだろうな、なんでだろうなっていうことで、お前のことだよ、あ、言うて
ドキ
あれ何なんだろうな。で大体僕ね、あのアナウンサーの方の、ね、数人ね相談来てもらって、うん、あの専門特化した方がいいよって。
あ、確かに。
フリーアナウンサーっていう名刺作るからダメなんだよと。魚釣り専門アナウンサーですとか。
なるほどなるほど。
と魚釣りはその人にしか来ないのよ、うん、話が。
確かに確かに、ね、
私は製造専門のフリーアナウンサーですとかね、製造工場製造工場の問題があったら必ずそのアナウンサーで来るってね。
製造工場なるほど、まあ、特化する
国防に専門の、ね、フリーアナウンサーとかね。
かっこいい。それもジャーナリスト
いるじゃないな、こんな九一の、ね、おっちゃんが。
ああなるほどなる、
必ず出てくる。
そうそうそう、軍事評論家。
そうそうそうそうそうそうそう。で特化しないな、何でもいけますって言ったら結局結婚式だの、ね、どっかちょっとなるでしょ、
なんかイベントの司会とか、
う
ん、
そうそうそう、ね、だからそこ捨てられないなっていう。それをなんかこうね、こうそういうズブズブ感のあるアナウンサーのそのセカンドライフからすると、浮木さんはそこはそこでステップにしながら次に行ってるじゃないですか。
うん、そうですね、行き当たりバッチリの人生。もうノープランですよ私。その時その時もうノープランで行きたいから行くロンドン。
ロンドンはじゃあいつ行ったんですか。
会社を、うん、まあ、13年間勤めた後に、まあ、20代後半から海外に行きたいなっていう気持ちはこう高まってきて、でまあ今だみたいな、まあ、自分で区切りをつけていくんですね。でまあ日本語の教師として外国人のため に日本語で日本語を教えるという。
ん、日本語で日本語を教える。
そうなんです、あの教場っていうのがあって、だってこちらにいらっしゃってる英語の先生って日本語で英語教えないじゃない、英語で英語教えるじゃないですか。それと同じ感じで、
ネイティブだ。
そう、いろんなこうシチュエーションだったり小道具を使って、でまあもちろん文法から入っていくんですけど、単語とかだから入門初級中級上級で分かれて。
日本語の文法わかんない、それ
でしょ。勉強しました。
わかんないわかんない。
そう、
主語動詞とかなんかそういう。
そうそうそうそう、だから何々したらこうなる。だから中級ぐらいが一番難しいんですよ。
へえ。
初級とか入門とかは割とこう、これ何って言ったら電話とか水とかなるんですけど、
アポとかね。
そうそうそう、
あれだよね。で言うと
ロンドンって国際都市なので英語だけじゃないんですよね。だからクラスで、ベトナムの、まあ、この方たちはやっぱりフランス語が得意で、まあ、もちろん英語も喋りますけど、まあ、イギリス人の方、フランス、イタリア、ドイツ、カナダの人、アメリカ人もいらっしゃるしっていう。だから本当に
日本語学びたいんですね、そんなに。
そうみたいですね。
こんなちっちゃな島国の言葉を覚えてどうするの。
ちょうど私がロンドンに行く前ぐらいに BBC で日本の文化を紹介して、めちゃめちゃ日本が文化なんて言うんだろう、ブームになった時期があった、はいはいはい、その時に行けばよかったと思ったんですけど。
その時じゃなかったのね。
そう、そしたら日本人の女の子連れて歩くのが結構ステータスだったらしいんです。しまったみたいな、早く遅かったみたいな。
そうね、外国人はね、うん、黒髪の日本人を連れて歩くのがね、うん、ステータスでね。
でも向こうじゃ私全然ダメです、う
ん、だってほらヨーロッパ風ですから。
全然ダメ、持てません
でした。地元の人でしょみたいな感じじゃない。
それがシャア入った時結構人気でした。あなたはヨーロッパ人ですかって言われました。日本語で話しかけられました。違います。じゃあお父さんヨーロッパ人ですか。だから違うってばみたいな。お茶飲みましょうみたいな。いやちょっと時間ないんで、じゃあ食事にしましょう。どういうわけわかんないって。素敵と思いました、うんうんうんうん、そしたら周りにわーっと人だかりになっちゃってびっくりしました。忘れました。
でロンドンに行って、ロンドンからまた帰ってきたんですね。
1年間して帰ってきたんですよね、うんうん、ですぐまたヨーロッパに飛ぶ、まあ、日本語の教師の、まあ、外国人に教えるっていう、まあ、ディプロマをいただいて帰ってきたんですけど、ちょっとこう精神的にですね、次の、まあ、どういう生き方をしていいのかっていうのを見失った時期がちょっと3年ほどありまして、まあ、詳しくはホームページをご覧ください。まあ、あの精神的に本当に、何のために生きてるのかっていうところまで、でそれが3年ほどこううつうつしてた時に、まあその心理学に出会っていくっていうか、まあ、昔から心っていうのはとても興味があったんですけど、そのなんか大学で心理学を専攻しないとね、そんななれないのかなって思ってたら、いや何の何の民法、あ民法じゃないや、民間でそういうこう、まあ、ワークショップを受けながら、まあ、セラピーの分野ですけども、心理学を勉強するところがあるっていうので、やっぱり導かれるように。 それも本当に、ね、一冊の本からなんですよね。
あれなんでしょうね。
僕も
ね、あのアマゾンで、まあ、本買うんですけど、まあ、たまに本屋行くんですよ、うん、でどうしても自分が欲してる時、うん、困ってる時とか悩んでる時は、うん、もうね、そのまま吸い寄せられる。
そうなんです。
伸ばしてたらこの本なのね。これ何なんだろうね。
わかります。私図書館だったんですよ、うん、でもう病んでる時にもう本読むぐらいしかもう気力がないわけ で、うん、でいつもはミステリーとかあのまあ、小説ばっかり読んでたんです。たまたまその日はね、今でもこう映像浮かぶんですけど、なんかフラフラフラって大分県立図書館、うん、フラフラフラってなんか導く、なんか吸い寄せられるように哲学とか心理学とかそういうところにヒューって行って、あ、こんなところにこんなコーナーがあるんだと思って、ふっと見た本を吸い寄せられるようにふーって手に取って、わあ、いいんですか言っちゃって、波動の法則っていう足立郁夫さんの、何何何っていう、これこれこれって言って、それから精神世界っていう、今だったらねもうブームですけど、あ、そういう世界があるんだっていうところで本屋に行って、まだコーナーね狭かったですけど、まあなんとなく気になる本を探して、とにかく片っ端から読んでいってたら、なんとなくこれはこうしっくりくる、こっちの方なんかしっくりこないっていうのがだんだん分かってきて、でそれから少しずつ自分の気持ちが、あ、じゃあ私も生きてる、存在するっていうことは何かお役に立つことがあるのかもしれないなっていうふうにだんだん思ってた時に、その出会ったんです、心理学に。ビジョン心理学って言って、まあ、創設者はチャック・スペザーノっていう人なんですけど、まあ、あのイタリア系アメリカ人で、ダイアナ妃が、亡くなられたダイアナ妃が彼の本を読んで、あ、私は私の人生を生きるって言って離婚を決めて、あの地雷の除去の活動を始めたきっかけになった本を書いた人なんですけど、で学んでいったという、
自分がね、こう自分のこう体験から悩んだ X 軸に対して、ね、未来の Y 軸がこう入った瞬間にこう出会うというね。
そうなんです。不思議ですよね。
不思議ですね。なんででしょうね。はい、ということで、はい、後半またじっくりとお聞きしたいと思います、はい、この後は国会からのレポート、はい、はい、よろしくお願いします。
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7
小倉の 2.5 兆拳銃、はい、杉山さんです。
こんにちは。
こんにちは。今日はあの中間で10分間ほどお時間を取りましたので、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
籠池さんのね、
ねえ、
ちょうど前日に行かれたと。
そうなん、あ、いや、あ、そうなんです。で当日あの証人喚問の時もあのまさに
現場にいました。あの時
現場で、あの、うん、委員会室にはいないんですけど、うん、あの非常な人気でですね、はいはい、議員さんもなかなか入れないと。であの傍聴席あって入れるんですけど、普通ならですね入るとずっと入れるんですけど、もう入れ替え入れ替えだということなので、うん、まあ、行ってもしょうがないやと思って、それならあの、まあ、議員会館回ってどんな先生たちがどんな顔してるだろうと思って見て回ったんですけど、うん、まあ、どの部屋行ってももうほぼあの、うん、視聴率高いですね。あの関門 あの全国では 20% でも 20% ぐらいだって話でしたけど、
WBC と変わらないですね。
そう、ね、だって面白いですもんね、はっきり言って。
うそうそうそう、面白 面白い。
なんかだって考えたらですよ、うん、あの名誉学長、あれ例えばですよ、我々がね、例えば杉山歯科の名誉委員長に総理大臣夫人になってくれて、しかも無料で講演までしてくれるっていうのは普通はないですよね。それいつでもやってもらいたいぐらい、それをやってるんだけど、いや、あんまりよくは知らないんですって話があって、っていうのがまず何なんだろうと。でしかもそのいくらいろんなことがあるにしても、まあ、8億とも10億とも言われるものが、まあ、事実上ただみたいなお金で土地をもらってですよ、そんなことがあるんだろうかと。でそれだけじゃなくて、他にもね、あの四国の方の某市ではやっぱりあの獣医学部をめぐってあのやっぱり同じような話があると。で他にもあるんだと。でしかもそれが総理大臣のお友達だという話で、そうなのと。それをそのいや私関係ありませんっていうのは何なんだろうなと。でいや誰か嘘ついてるのかなとか、まあ、籠池さんね、話見てるとどうも嘘っぽいとか当然あるわけですけど、いやでもこの人全部嘘の場合にはファックスとかも出てくるし、いやある程度本当だよねと。うん、そうなんですよ。そう考えるとね、何なんだろうと。
だから担当の役所から出てきた書類は真っ黒だらしいですね。なんか、
うん、そうですね。で谷紗友子さんって方があの経済産業省から出てる大月の秘書官、秘書役ですよね。で秘書役がしかも5人出てると、 国家公務員から5人出てるなんて普通から考えるとちょっとそんなの今までなかっただろうと、やっぱりちょっと普通じゃないんじゃないかと。でちょうど去年のですね10月11月12月に、私韓国に何回か行ってパクネさんの件で大変なことになって、その時私言ったと思うんですけど、いや日本もね実は似たようなことがあるんだけど、日本では問題にならないけど韓国はこうなんだよねって話をねいろんなところでしてたんですけど、まさにそういうような話になってて、しかも多分氷山の一角なんですね。だからで今国を握っているのは経済財政諮問会議というところが牛耳って、昔は自民党の派閥均衡でやってたんですけど、やっぱ経済優先でやってると、でまあ、いい面もあるかもしれないけど、おそらく悪い面もあって、でますます外から見えなくなってきてる、まあ、お友達内閣で何が悪いって人もいるんだけど、やっぱり悪いんじゃないのという。ことでね、
議長作用がね、
そうなんですよ、
取れなくなりますからね。
そうなんですよ、
みんなに仲良しててで、
みんなが悪いとは言わないんだけども、やっぱりそうなんです、まあいいじゃないかで済まされちゃうからね、そういうような話ですよね。
あれね、まあ、ネット上の情報ではありますけれども、はい、岡山で、同じような事例があると
某
ね、
でそうです。
であと岡山は2つありますね、
あります、
はい、2つありますね。あとこれ何とかしてるね、高漁師ってですか、高橋市ってですか、橋梁の漁とか言ってる、ここでもちょっとありますと、何とかもですね、
は
い、
高橋か、
高橋か、はい、あとは九州ですね、延岡の疑惑出てますね、
同じような話ですよね、
同じような話ですね。でもそもそもですよ、田舎暮らしをしてビジネスをやってるとこんな話はよくある、まあ、でよくあるんですよ。例えばね、商売うまくいかなくなったというか、まあ、大きな案件になってこうぶつかるとね、なんか知り合いないの政治家にってなるじゃない、で慣れて口利きをしてなんかこううまくね、とか、
そうですよね、
それよくある話で、まあ、今更ながらってところはあるんですが、今更ながらでもなくね、
そうなんですよ。しかもね、総理大臣夫人の秘書役の谷紗英子さんとかがこう電話をかけてね、いや、夫人の秘書なんですけどって話をして、あの件どうなってますかって言うわけですよ。それがね、いや、私人だから関係ないよって言うんだけど、普通さ、総理大臣夫人の秘書から電話かかって、あの案件どうなってるかって言ったら、いや、これは政治案件だよねって、だからやっぱり、普通なら課長補佐ぐらいが対応だけど、課長でもダメで、下手したら局長対応しないとまずいよねってことになるわけですよ、これ自体が普通は圧力なんです。それは圧力だと思わないところがすごい、だって杉山市官の件でよく分かんないけど、いきなり本庄の局長が出てきてやるって言ったら、それはとんでもないことですよ、普通は。
でまあ、そんなね、なんか安倍さんも、嫁さんの携帯がなんか水没しちゃった、
はい、そうなんです、水没しちゃったって、いや、都合がいい具合にね、いや、私も落としたことあるけどね、あれね、1分ぐらいならね、普通にやったらね、今、密閉性いいから復活するんですよ、
あれでも水没したところで、サーバーに全部あるから、サーバー引っ
張ってもいいんじゃないですかね、新納さん、ぜひやってもらって、復活してもらえばいいと思うんですけど、
いやね、どこでもね、できますよ、それは。
ですよね、だから都合のいい話があって、ね、本当に。不思議なんですけど ね
携帯は水没するわ、資料は真っ黒だわ、ね、で詩人をね、詩人である昭恵夫人を国会承認喚問とは何事だ、いや、籠池さん詩人だからっていう、
ね、そうですよね、
だから僕で、もうさ、安倍夫婦、籠池夫婦、ね、あと役所関係者、あと大阪府知事、ね、橋本さんも入ってもらって、朝まで生セッションやってもらって、
そうですね、
それは田原さんじゃなくて、古舘さんが仕切るっていうので、生中継やったらどうですかね、
そんな感じもします、でやっぱりちょっとここはね、いや、安倍さんも啖呵切ったわけですよ、国会の答弁でね、いや、この賃貸契約とか、売買の話にね、関与してたんなら、私、総理大臣辞めるし、議員も辞めますって言ったので、まあ、みんな優しいから、そこはスルーするかもしれないけど、やっぱ国会の答弁って重いですからね、だからやっぱそこは、まあ、言い過ぎたのであれば、言い過ぎたってちゃんと言うべきだと思うし、全く関与してないのに、でしかも谷紗英子さんの秘書役のね、文書のファックスの最後に、なお、この件は夫人にもお伝えしていますって書いてる、要は相談してるわけですよね、だこれは関与してないというのは普通はありえないんですよ、だからやっぱりおかしいんです。
だ これでさすがにね、うん、あの俺は知らなかった、嫁が勝手にやったことだっつって、うん、そうそう、嫁さんと離婚してあの、うん、そのまま終わっちゃうってことはありえます？
まあ、ないですよね。
ないでしょう、ないでしょう。
だから今日の、昨日今日土日ね、うん、これあの平穏に見えますけど、おそらく永田町周辺は相当なことになってると思います
ね。ぐちゃぐちゃですよね、多分ね、いろんな話してると思いますね、うん、なんかどっちかがもうすでに悪いというふうに僕らは読んじゃってますけれども
そうですね。
でテレビないんだけど、テレビではどうなんですか？テレビではどっちの流れなんですか？
あのやっぱり NHK はね、比較的あの、うん、まあ、あの首相に近い、話を取ってるようですけど、普通に考えたらやっぱりちょっとおかしいよねの方が強いと思いますね、う
ん、ですよね、
はい、
まあ、7割方ちょっとおかしいよねになってますよね、
はい、7割方おかしいですよね。
でもテレビがまたそこをね、印象を変えようと変えるような、ね、動きがあるのかないのか。
まあ、印象というよりやっぱり事実をやっぱり丹念にやるのがね、さっきのお話もありましたけど、やっぱり報道っていうのはそうなので、事実はどうなのよというところですよね。
安倍さん、昭恵さんのね、昭恵夫人のフェイスブックでその件はって回答してるんですよ、はいはい、いやいや、それ書くんだったら出てきなさいよと。
あの小倉でね、昨日一昨日かな、
うん、やってますよね、
やってるんですけど、うん、なんかこう被害者みたいな話にどうもなってるみたいなんだけど、うん、被害者っていうかね、やっぱり迂闊ですよね、うん、やっぱりあの、まあ、ファーストレディーなので、あんまりこう、まあ、名誉委員長とか園長とか、なんかそういうのをね、やっぱりたくさん引き受けるのもどうかなと思うし、やっぱりましてこういうようなことでね、使われてしまうというのはやはり問題なので、それ自体がやっぱり本当は問題なんですよ、うん、
まあ、使われてるのか、自分から後輩っていうのか分からないですよね。まあ、あのフェイスブックの中にも、ね、今度ね、反応があるわけですね。その反応には、まあ、いろいろあっていいですよ。そのどちらも賛否両論があって、ね、うん、
はい、
で、その中で賛成の方になんか、ね、あのちゃんと裏付けというか、ね、根拠が薄いんですね。
あ、
私あの安倍さんのこと好きだから応援しますとか、いやいや好きか嫌いかの問題じゃねえよっていうね。
そうなんですよね、まあ、事実ですよね、要は、
うんうん、そういうのも含めてね、冷静になって好き嫌い抜きで、どちらが正しいのか、どちらがよりね合理的なのかっていうことで判断しないと、もう日本人アホになっちゃいますよ。そうですね、アホなのかも。
いやだからあの、うん、ほらよく国益って、私国益って言葉好きじゃないんだけども、はいはいはい、やっぱりこれって、まあ、そいわゆる国益を損なってますよね、うん、
これね、企業で言ったら背任行為
になるわけです。そうだと思います。そうだと、うん、任務にね背いてるわけですよね、うん、任に背いてる。
だって国のね、国のその財産は自分の財産ではないわけですからね、
うん、そうですね、
会社の財産も社長のもんじゃないですからね。
そうです、そうです、
会社の財産ですからね。そう、同じなんですよ。
だからそこの重さをね、まあ、公人とまでは言わないけど、うん、まあ、公的側面が強い人だというのはやはりあのしっかり分かってもらわないと困るなと思います、う
ん
う
ん、はい、時間がですね過ぎてますが、はい、ちょっと1個だけ、はい、でそんな中でですね、はい、その他の動きもありますよね。
はい、本当はね、この話が中心じゃなくて、国会は大事な国会なんですよね。だからきちんとあのいろんなことをやらないといけないんですけど、いわゆる共謀罪、共謀法ですね、これをあのテロと、なんでしたっけ、懲罰法みたいな、あの、まあ、
もう何百個も事例があるじゃないですか。
よくわかんないんですよ。それでね、やっぱり私一つ思うのはね、例えばあの原発の集会とか沖縄の集会とかやった時に、中にはね怪しい団体の人 も紛れ込んで、要はその PR 活動のためにあの機関紙配ったりしてるんです。でそうなるとね、そういうのがあの例えば公安調査庁とか警察とか警察庁から見て、やっぱりあの危ない人たちだというふうにレッテルを貼られた時にですね、そうすると全体としてやはりこの集会自体が問題だというふうになりかねないんじゃないかなと。だからそれは、まあ、今のはもう本当になりかねないと思ってるんですけど、で他の例えばちょっとした集会とかで、仮にですよ、あの今の話もありましたけど、安倍さんたちけしからんから、やっぱりこの政権を長続きさせちゃいけないと、で今こそ議席を変えるべきだと言ったときに、これは政権転覆をやってるから、これはあの凶悪な犯罪だというふうに、ね、見られかねない。
独裁じゃないですか、それって。
そうなんで、だからそういう意味ではね、うん、あの安倍さんとかが一番嫌いな北とか中国に似てきてるんじゃないかなと。これは非常にね、やっぱりあの自由であり民主的な国、自由民主党とも言うし、まあ民進党もそうかもしれないけど、やっぱり皆さんあのそういう方向でやろうというふうにね、あの目指してあの国会議員をやったりとか、我々もそうですけどね、日本はそういうあのまあ立憲主義っていうか、あの民主主義の国家ですので、それはそれを覆すようなねことはやはり良くないと私は思います。
まあ、世界の自由報道ランキング72位ですか。
はい、
いやいやいやいや、どこかね、アフリカの国みたいになっちゃってますけれども、
ね、 だからある意味すごくなんか私中国化してるんじゃないかなというのはすごく気にしてるんですね。あのまあ例えばデモとか、まあ、デモ好き嫌いがあってそれこそフランスとかイギリスとかデモって当たり前なので
当たり前ですね。
デモ
当
たり、まあ、韓国も、ね、韓国も大好きデモとか集会とかろうそく集会とかすぐやるんだけど、日本はもともとデモに関しては例えば高校生がなんで参加するんだとか、あの赤ちゃん連れの参加なんかけしからんというイメージがすごくあったんです。でそれがね本当にあの それよりもましてこうデモっていうのはなんか悪い人たちがやってるっていう風になりかねないから、これは非常に良くない表現の自由をね、やっぱり損なうあの非有識時代だと思ってます。
いやプレミアムフライデーあの後デモすればいいんですよ ね、
そうですね、
みんなでねそれぞれの考え合うところでデモに参加して、
本当はそうなんですよ。
終わった後にねこうお酒飲んでって美味しいお酒ですよ。
いろんなデモがあっていいわけですよ本来は、安倍さん頑張れっていうのも本来はあってもおかしくない、全然おかしくないです。
そうそうそう、今は 3、だから賛否両論だけなんですよね、片方しかないっていうのがこれ危ないということで、杉山さんのレポートでした。またよろしくお願いします。
はい、どうもお疲れ様です。 You are listening to Community Radio 天神
コミテ 77.7。 厳しい会社経営、悩みを相談できる人いますか？社員教育、売上作り、プランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、全てお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。
それでは、後半戦でございます。マイヤさん、
はい、
そんなまあね、いろんな経験の中、今はこれセラピストなんですか？
そうですね、心理セラピスト、
心理セラピスト、はい、ってことは、心が病んだ方々が、苦しくなった方々が相談に行くという。そう
ですね、まあ、人間関係、人のこう悩みの9割は人間関係って言われていて、まあ、親子、それから夫婦、パートナーシップですね、あと会社での人間関係っていうのが、まあ、専門。
あれですか、今どうですか、この相談に来る方々って、はい、親子、夫婦、会社の中とかこうね、どの辺が多いんですか？
いろいろですけど、なるほど、最近ちょっとって思うのはママ友関係、
ママ友関係、
はいはいはい、
は
子供が絡んでくるママ友関係、まあ、あの親子それから夫婦関係もちろんあるんですけど、なるほどっていう、ママ友と の、 その例えば子供 の、 あのいろんな少年団ありません、ね、サッカーチームとか野球チームでのママ
とのね、
そうで子供が絡んでくるので、どうもその辺がややこしくなっちゃうみたいですね。
で病んじゃうんですね。
まあ、病むというか、カウンセリングって、まあ、今だんだんねもうあの、まあ、認識されてきてますけど、私が、まあ、セラピスト始めた頃っていうのはカウンセリングって何、いや病気の人が行くっていう感じはあったけど、今割とあのまあね、そこまではないかなって、自分のこの苦しい誰にも言えない気持ちをちょっと聞いてもらって、で、まあ、そこのそういうふうにこう、まあ、自分のパターンってありますよね、思いのパターンっていうか行動パターンも含めてですけど、その原因となるものってやっぱり自分の親子関係なんですよ。だそこをまあちょっとこう、なんて言うんだろう、対抗催眠療法的なものも駆使しな、
対抗催眠もやるんですか、
っぽい感じ、まあ、インナーチャイルドヒーリングっていうんですけど、インナーチャイルドヒーリングだったり、まあ、ちょっとスピリチュアルのことを言えば過去性とかもちらっとやりながら、まあ、でも現実的に
過去性が見えないんでしょ、催眠術かけて、あのそんな中で対抗催眠っていう、
両方やります、両方やります。ほうほうほうほう、ま
あ、対抗催眠はね、
対抗催眠、まあ、ヒップのセラピーっぽい感じ、
あの生きがいの創造、
はいはいはい、そうですね、まあ、誘導していくっていう感じ、そう
ですね、で子供なんかだと、よくちっちゃい頃言ってたじゃないですか、ママのお腹の中ってこんなんだったよみたいな、あれそうですよね、
そうですそうです、あの実際にあの、まあ、あの先日ですけど、あの書かせていただいた、出版させていただいた本の中に、まあ、甥っ子の話が出てるんですけど、あのうちの甥っ子面白くて、妹の方の下の子なんですけども、生まれる前の記憶がやっぱあるんですよ、で、あのすごくこういろんなことをよく喋るので、なんとなくそれっぽく聞いてみて、でマー君って言うんですけど、マー君さ生まれる前どこ行ったのって何気に聞いてみたら、太陽と月よりもずっと遠いところって言うんですよ。 すごいって思って、うん、そこには誰がいるの、いたのって言ったら、僕たち赤ちゃんと神様って言うんですよ、
う
ん、あ違う、3歳ぐらいのお姉ちゃん、僕たちの世話をしてくれるお姉ちゃんたちがいて、うん、で神様もいた、神様ってどんな人って、なんか白い毛生やしてこう杖ついて、もう本当かいなとか思うんだけど、
白くなっていたんですけどね、今ね、
仙人みたいな感じをイメージしていただくといいかな、うん、ほんでじゃあ生まれてくるときどんな感じで生まれてきたって言ったら、神様が手を引いてシューって降りたって言うんですよ。
ほう、
ね、でお腹のママのお腹の中に入ってるときどんな感じだったって言ったら、あのね、早く生まれたかったって。でそれをね、飯田先生と私お仕事したことがあって、その話をしたんですよ。
あ、飯田先生に、
はいはい、飯田文子さん、
はいはいはい、
でまあ、その話をしたら、珍しいねって、普通あの生まれたくないって言うんだよねって、子供って。でもまあ、うちのおいっ子ちゃんの場合は早く生まれたかったって、うん、で生まれた時どんな感じだったって聞いたら、泣きたいほど嬉しかったって幼稚園児が言ったんですよ。だからもう生まれた時からずっと笑顔なんです。赤ちゃんってあんまり表情ないじゃないですか。でももうニコニコして、どの写真見てももう嬉しくてしょうがないっていう顔してるから、本物だと思って。だからその子ね、ちょっと面白いんですよ、感覚が、
うんうんうん。まあ、飯田先生ね、僕も一度お会いをさせてもらって、岐阜でね、
はいはいはいはい、
一度会えなくて2度目でお会いできて、うん、やっと会えたねみたいな話になって、僕のブログ出てますけれども。
あ、そうですか。
で飯田先生も同じような話をされてて、やっぱりこう自分で選んでるらしいよね。
そうなんです、
うん、選んでる。このお父さんとこのお母さんとの間だと、はい、自分のカルマが取れるかもしれないっていうことで、その選んでくるケースが多いと。
そうです、
ね、で対抗催眠ってこう信じてない人が多いんですけど、催眠術かけて過去世バックすると、
催眠術とは違うんですけど、
太鼓催眠か、
はいはい、
ね、すると、生まれる前にこう戻っていた時の情景を説明してくれるというか。
そうですね。
でそれはアメリカで何千と事例があって、はいはい、それを、
ね、うん、ね、
それを合算した本が出てて、もうここまでやったらもう科学でしょって言ってるのが、まあ、飯田先生だったりしてね。でまあまあ、それに絡んで僕も見つけた本が神との対話なんですよ。あー、ニール・ドナルド・ウォルシュの ね、 ね、ちょうど同じ頃ですよね。なんで、僕もだから一回ね、どうしてもそのギリシャのエンタシスの ああいう宮殿 がなんかね印象が強いんですよって、うん、で見えるって方に見てもらったら、いやあなたギリシャって隣だよと、イタリアだよと、
うん、
政治犯として捕まっていて牢屋に結構入ってると、で結構いいことしてたんだけども強すぎて、ね、政治犯として、ね、でだいぶ腰を痛めて、
あの
結構その、ね、やられてたねって、今と変わんねえじゃねえかよみたいなこれを僕は今世で脱出しなきゃなんないのかな。
あ、腰をね、腰痛をちょっと治す
そうそう
そう、それは私にお任せし
ますありがとうございます
出会いです
、ね、だから出会いの意味があるんですよね。
はい、で、
ちゃんと、うん、ちゃんとって言ったらいいんだけど、まあ、そればっかりじゃなくて、本当に感情の部分、だから、まあ、その過去性も含めてですけど、過去、まあ、現世の過去ですよね、インナーチャイルドを癒すっていうことで、そのやっぱり今のこう人間関係が見方が変わるっていうか、景色が変わってくるんですよね。だから例えばケーススタディで言うと、女性、まあ、主婦の方で、まあ、お仕事されてる方で、で上司が女性で、もうすごいパワハラ、
うんうん、
で彼女は幼い頃にお母さんとお父さんが離婚して、お母さんに対していろんな思いがあったんだけど、それに気づいてなくて、でそれをこう解放した時に、で週明けで会社行ったら全く気にならなくなったっていうようなことも起こるし、もうそれはもういっぱいありますね。
このノウハウってどうなんですか、はい、その僕らが生まれる前とかね、昭和とかその大正明治とか古い時代にあった技術なんですかね。
どうなんでしょうね。
じいちゃんばあちゃんと、うん、かこう先輩方と会話したらそれが解消できたんだろうかね。
あ、どうなんでしょうね。
なんか技術的にはなんかこうすごく学ぶとあるじゃないですか、
うん、だから基本は、うん、そのありのまま受け入れるっていうか、うん、を受け止めるっていうことが何でもベースにあると思うんですね。だから今あまりにもこう情報がたくさんありすぎて、親の側が、親御さん側がこうあまりに振り回されて、これがいいとか悪いとかって決めちゃうから、本来どう生きたいのか、どうあるべきかっていうところの本筋からずれちゃうと、手段とこう目的が入れ替わっちゃって苦しくなっちゃうのかなっていう気がするので、だからまあ聞いてあげる、今どんな気持ちなのっていう感情の部分を受け止めてあげると、 変わってくるんですね。例えば受講生で2歳半の女の子を持ってるお母さんで、で、まあ、気持ち感情をねとにかくお子さんにちっちゃい頃から伝えて赤ちゃんのとこからちゃんと聞いてるからっていうこと、ずっと彼女は断るごとにお母さん今楽しいよとかこれおいしいねってずっと話しかけてたんですよ。だ2歳ちょっとで、まあ、はるちゃんって言うんですけどね、その子はるちゃん悲しいとかはるちゃんおいしいとかはるちゃん幸せって自分の感情をちっちゃい頃に伝えられるようになったんですね。そうするとお母さんがすごい楽なんですよ。で例えばお父さんとお母さんちょっとなんか険悪な感じになってくるとパパパパって中に入ってきたりとか、なんかね感情をとにかく大切にしてねって、子供さんは今どんな気持ちなのかなっていうことを子供もちゃんと一人の人格として持ってるから、それが言葉と感情がマッチングしないから何を伝えていいか分かんないから泣き出しちゃうんだよね、怒ったり泣いたりで、それで怒っちゃダメ泣いちゃダメって抑えられるから、じゃあ自分の気持ちはどう表現したらいいんだろうっていうところでコミュニケーションが取れなくなって我慢する、あるいは爆発するっていうことにつながっていく。なので感情をとにかく受け止めてあげてくださいねって、で親がやっぱそこをどうしても閉じてしまうのは自分がの親子関係の中で閉じられてしまってる感情を子供が目の前で開こうとするので、でその時の痛みを無意識に思い出すんです、うんうんうん、親側が。なのでどうしても泣いちゃダメ怒っちゃダメっていうことになってしまう、
次の時間がねこう待ってたりするん で、ここでね泣かれたら次に移動できないから、うん、もうブレーキかけるわけですよね、う
んうん、だから行く前にちゃんと説明すれば、うん、子供は分かるので、今日は何々ちゃんとどこどこに行って何とかしてこここうこうするけどいいって、うん、でお約束はこれねって言い聞かせると絶対大丈夫なんですけど、うん、なんかそれがなかなか難しい。だからそういうこうサポートもしてますね。
まあ、でも子供のわーわー騒ぐのいいじゃないですか。この僕中津でね仕事終わってどうにも時間があったもんだから居酒屋で飯食ってたんですよ。で家族連れがわーってなんかグループで来ててわーなってたんですよ、うんうん、で、まあ、子供がバーって走ったりとかしながらね、うんうん、そこで僕飲んで飯食って出て、でその時に店員さん来たんですよ、はい、すいませんうるさかったでしょって、いやいやいや全然いいですよ、
ね、
子供がわーわーはいいんですよと、僕はそういうところで田舎育ちなんだから、うんうんうん、その代わり大人がタバコ吸ってわーわー言ってるのはそれは許せんと。
なるほど、そうですよね。
飯食ってなんかタバコで消せよみたいなね。だ子供がわーわーはいいんですよ。
そう、
うん、そう、なんか町中でそんな小宮真弥さんが言ってるような取り組みができるといいよね。
そうなんですよね、うん、だから例えばなんか子どもの頃、今はどうなのかな、もしかしたら道徳とかにだんだん入ってきてるのかもしれないけど、やっぱり人の話を聞くっていうところから、うんうん、例えばこう小学校でこう話を聞こうねとか、うんうん、なんかその親御さんたちの何かそういう こう傾聴講座ぐらいでもいいんですけども、うん、そういうことがなんか当たり前にできるようになると世の中変わっていくだろうなっていうのを感じますよね。
なるほどね、うん、はい、なんか今日はですねもうすでに魂の声聞いてるようですけどもこの後本当にもう一回魂の声を聞きたいと思います、
はい、You are listening to Community Radio 天神コミテ
77.7。 厳しい会社経営、悩みを相談できる人いますか？社員教育、売上作り、プランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。
はい、それではソウルフードのコーナーです。マヤさん、はい、ウキキさんにとってですね、はい、まあ、思い出の食べ物ソウルフードをちょっと聞かせてください。
そうなんですよね、おばあちゃんが誕生日に作ってくれたジャンボお稲荷さん。
ジャンボ
すっごい大きいんですよ、うん、それがすごい、うん、私のソウルフードかな。
お稲荷さんの、まずその、ね、お稲荷さん自体が大きいのって別売りですか？
おばあちゃん作ってくれて、
もうそれもお手製ですか？それ
全部おばあちゃんが全部作ってくれてて、
で中の酢飯というかご飯はどんなものなんですか？
お野菜とかかんぴょうとか入ってて、
ね、
でお稲荷ってこんな大きいものって思ってたんですよ、うんうんうんうん、そしたら巷のお稲荷ってすごい3分の1ぐらいなんですよね、
うん、なんかこうなんか握りみたいなのあります
よね。そうなんですよ、おにぎりみたいな感じで、こう、うん、みたいな。 それは子供の頃にびっくりしましたけど、
うん、それをすごい思い出した。うちもでも今思い出しましたけど大きかったですよ。
ですよね。
確か確か結構三角でこんなこんな見えないけど今例えばお山みたいな
スーパーで売ってるジャンボ稲荷っていうのがあの浮き系では
スタンダードなん
ですね。スタンダードな感じでした。
今ほら大阪発のねお稲荷専門店のフランチャイズがあるんですよ、うんうん、そこはね普通のまあこうちっちゃいこういわゆる俵のね、うん、とあと黒いやつがあるの。
黒
黒糖で多分あれしてる
揚げを黒
揚げが黒いの。
それを初めてです、
うん、よくだから東京行っても大阪行ってもよくありますよ。駅の普通にだから JR の駅の中にありますよ。
今度食べてみます。
お稲荷っていろいろありますよね。あの裏返したやつもあるじゃないですか揚げをわざと、うん、
へえ、
うん、つるんとした面じゃなくて、うん、
あの中の白い感じ、
はい、が見えてる。
そうなんですね。
やっぱ中のねあの中がさ普通の白飯の酢飯が多いんだけど、うん、今言ったみたいに具が入ってるのがいいよね。
五目とかね、
うん、そうそうそうそうそう。ちなみに北九州でどうでした。
普通でしたね。
じゃ普通が分かんない。
普通はいやいや、
いやジャンボ稲荷が普通。
いやちっちゃいやつ。
北九州なんか中に手榴弾とか入ってんじゃないですか。
いや
北九州のお稲荷ってめっちゃ甘いイメージがあります。
甘いのは甘い。確かにそうやるとそうか、うん、
ところ変われば、
ね、そうか自分で食べてるからそれが普通としか思えない、ね、
確かに売ってるのは甘いかな。
甘いですよね。
甘い
の好きなんですかね。おはぎとかすごい食べません。
おはぎ好き
です。食べますね。
北九州はスケさん
それでその戦略なんですよ。そうそうそう。
あ商売なんだ。なんだ。
まあまあうーん。でも小倉のソウルフードってどうなんでしょうね。まあ焼きうどんも戦後ですからね。
うん、
だからその前はちょっとよくわかんない、ね。
パンチパーマじゃないですか。
パンチパーマ。それも戦後です。それも戦後だと思います。
そう。
はい。
なんだろうな。北九。
なんだろうな。
で焼きうどんもあれでしょ。やっぱこう作ったんでしょ。そういう流れを。
そうですね、うん、乾麺から作った。焼きそばがもともと主流だったんだけど焼きそば、うん、そば手に入らないので乾麺で作ったのが焼きうどんって。おばあちゃんまだやってますけどね、うん、
ぬか炊きだよ。
あぬあそうだぬか炊き。それがあのそう江戸時代からありますよ、ね、
ぬか炊き、
うんうん、ぬか炊きってあるんですよ。あの
ぬか床にね魚を漬け込んどいて。そうそう
あるんですよ。美味しいですよ意外と。これ
魚、
うん、
丸々ねイワシとか食べますよ、うん、バーコ、美味しいですよ、
まあ、発酵食品ですよね。
そうですそうです。
300年とか話
すすごい、
はい、あれ煮たりとかするの。
します。いや焼くのもします。
生の魚を突っ込んどいてそのままにするのかな。
いや大体火は通ってるものを食べてますね。大体ね
出して焼く感じですか
だと思いますけどね。
初めて聞いた。知らないことはまだいっぱいありますね。
北九だけだからそのぬか炊きがねあのちょ勇気を出して一回注文して
どうでそんな高くないですよね。
美味しい
美味しい。
あまあだからぬか床のあのぬかのがそのまま靴で出てくるからね、
うんうんうん、
出てきてそれで、
まあ、そのまま焼くんですか。
焼けてるのもあるし煮物っぽいやつ
だったね。煮物が多いでしょうね、うん、はい。
普通にだからあの煮物酸っぱい煮物って感じ。
そうそう。ぬか床もそのままだから食べちゃうような感じですね。
うん、
甘めの私食べてますね。
体に良さげですよね。
そうですね、うんまあ、塩分は取るでしょうけどね、
はい、ということでああ終わっちゃった。
すいません。
なんだ今日早いな。ということで、最後にお聞きしたいと思います、浮木さんマイヤさんの、はいはい、仕事にこだわるその理由ミッション使命は一体何なんでしょう。
なんかおこがましいんですけどもそもそも心理セラピストを始めた頃にやっぱりいろいろ考えますよね。将来どういう風になっていこうかと思った時に、まあ、本を出したのもそうなんですけど子どもの気持ちをこう代弁したいっていうのが私がずっともう子どものまんまなので、うんうんうん、なので子どもたちのこう笑顔が増えていけばこの地球っていうのももっともっと優しい星になっていくのかなって思ってます。そういう気持ちで、はい、やっております。
はい、浮木智子さんですね。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
ぜひですねホームページの方浮き、はい、あの
心セラピーマイヤ
でいいですね、
はいはい、
で検索して心セラピーマイヤ、はい、マイヤカタカナですね、でぜひ検索をよろしくお願いします。一瞬で子育てが変わる奇跡の物語本も出しております。ぜひ、読んでください。ここでお知らせでございます。4月からですねなんと東京でもこのラジオ東西見聞録はスタートを切ります。もう収録終わっております。向こうの収録ですが、FM 西東京 84.2MHz で毎週金曜日夜10時半から、今度はですね東京は東京まちづくりマガジンラジオ東西見聞録、うん、 でこちら九州まちづくり場
があったり、夜なんですね。
夜です向こうは。
あ、じゃあもうディープな話
まあ30分番組であの毎週やっていきますので、ちょっとあの、まあ、内容はですね、基本の骨組みこと同じで、で東京のいろんな方々ということで、今度の金曜日からスタートかな、まあ、早い、あ、来週、再来週だね、再来週ですね、からスタートですね、9月の最初の金曜日からになります。ということで、いよ東西見聞録西版がこちらでございますね、コミテンでやりまして、東版が東京 FM 西東京ということで、2局別番組のように進んでいきますので、引き続きよろしくお願いします。そして第4のアシスタント、皆さん、はい、今度いつ来るの？
え、いつでも来ますよ呼ばれれば
、いうことで、皆さん今日はありがとうございました。素敵な日曜日をお過ごしください。
何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。